一般的な医学部の教育の特徴と言いますと、
はい、医学教育というものはやはり医療の実践者、それを育てるということになりますので、実習は欠かせないと思います。これは医学部に限らず歯学部、薬学部、それから看護学部、いずれにも適用されますけれども、実習ありき、患者の皆様、それから家族の皆様、そういった方々との相互関係で成り立っているものですから、その現場で実習すると、これはもう必要不可欠と思います。これが他の学部と違うところかと思います。で、常にその際には自分の案だけではなくて、その相手の対象者に対する思いやりを常に考えなければいけないというところ、そこもやはり他の学部の講義実習とは大きく違うかなと思います。もう一つはやはり卒業時に国家試験というのがあると、これもやはり他の学部とは大きく違う点かと思います。
はい、そのさまざまな医学部の教育ということで、岩手医科大学の医学部が目指すところというのはどうでしょう。
はい、これは学則の第一条にございまして、誠の医療人を育成するということがございます。誠というのは何かと、定義は難しゅうございますけれども、嘘偽りのないことというふうに考えればよろしいかと思います。で、初代の学長である三田貞則先生は、その誠の人間に至るために医学研究をする、あるいは医療人として、地域医療人として医療すると、そのこと自体が人間育成になるんだというふうに述べられております。まさしくそれが本学の理念かと思います。
誠の人間であることの、この根本を失わずに医療人として活躍していくということというふうに今お話を受け止めましたけれども、はい、ところで岩手医科大学の医学部教育の特徴的な取り組みなどがありましたら、ぜひ聞かせてください。
はい、これはやはり先ほど申しましたように、医療の現場での医学という、そういったことから申しますれば、地域との連携、そしてあとは医学部のみならず歯学部、薬学部、看護学部がございます。で、現在チーム医療ということが謳われておりますけれども、もともとそういったメディカルスタッフ養成の講習所も作ったのが三田俊二郎初代の創始者でございますけれども、その意思そのものを体現しようということで、多職種連携教育というものもやっております。で、本学の特徴というのはやはり誠の医療人になるために多職種連携教育、あるいは地域に根ざした地域の医療現場での実習、そういったものが大きな特徴であり、それを今後も進めていきたいと思っております。
こういったところは大都市圏の医学部教育にはない教育もできる、こう岩手だからこそできるということもあるんでしょうね。
はい、やはり都会地での医療というのも一種の地域医療でございますけれども、それだけではなくて、沿岸部、中山間部、そして新幹線沿いのいわゆる中小都市の医療、そういったものをすべて体験できるかと思います。
はい、ところで産学官この連携というところは、もう岩手医大には欠かせないものなのではないかというふうに思うんですが、はい、社会とのつながりについてはいかがですか。
はい、先ほどちらっと申しましたけども、地域の地方自治体との関連ということで、矢巾町とも協定を結びまして、その現場で医学部、歯学部、薬学部、看護学部の学生が勉強するというか、学ぶという、そういった学習も昨年度から取り入れております。それ以外にも地域の病院、それから包括医療ケア、地域包括ケアという、そういったものを学べるような、そういったところの現場を提供はしておりますけれども、その中で教育のを行う、もちろん今度は研究という意味では、地域の方々との連携というものも踏まえて、東北のメディカルメガバンク、これはゲノムサイエンス、これも岩手医科大学の特徴、私イメージングのことしか前半で言いませんでしたけれども、ゲノムサイエンスという意味でやっておりますけれども、これはまさしく地域と、そして大学と文部科学省、こういったところとの官との連携、これが取られたのが東北のメディカルメガバンクかと思います。
そしてこの番組も岩手県の皆様に開かれた番組でありますし、各 市町村の皆さんも聞いてくださっていますが、市民公開講座、会場で市民の皆さんも目の前に講座を開く、こういったところも積極的になさっているようですね。
あ、ご指摘ありがとうございます。市民公開講座はもともとは教養部という、そういったところが以前ございましたけれども、そこで始めたものでございます。それが拡大していきまして、学部の先生も含めて市民の方々に広く医療を知っていただくということでございます。で、岩手医科大学、確かに大学という形で学生さん中心ということでございますけれども、ここはもともとは大学の資産をできるだけ一般市民の方にも公開して利用していただくという、そういったポリシーで今後大学が運営されるかと思います。その一つが市民公開講座であります。
はい、まあ、ということで、そういう他者との関わり、また産学官の関わり、市民との関わりというところ、岩手医大の学生さんはそういった大学の姿も見つめていくことになると思うんですが、ちょっとお話を学生のことに戻しますと、はい、今の学生に佐藤先生どういうことを求めていらっしゃいますか？
まあ、これは本学の学生だけではなくて、いわゆる一般的に若い人に求めるというのは、もっと積極性を持ってほしいかなとは思います。私どもが、まあ、これはおそらく年上の人間が若い方々にもう少し自分から積極的に何かしろというのは、おそらく昔からそういったものだと思います。で、今時の若いものはというふうに言うのかもしれませんが、やはり私もあえて申し上げれば、もっと積極的にいろんなものにチャレンジしてもらいたいと、それは思います。
さて、佐藤先生が今最も力を入れて取り組んでいること、このお話も伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、これはもう国家試験対策というところにほぼ尽きるかなと。という言いますのも、やはりライセンスを取らないと、入ったはいいけれども何もならないということになりますので、縁あって岩手医科大学に入ってきた、来られた方々にことごとく無事に進級して、そしてライセンス取っていただきたいと、これはもうそれに力を入れているというところでございます。一方では医学部、歯学部、薬学部、看護学部、4学部の学生さんがそれぞれ自分たちの職種を尊敬して、それに対してプライドを持って、そして他の職業、そういったものに尊敬するという、リスペクトするという、プライドとリスペクトを学生さんたちに持ってもらうための多職種連携教育、そういったものをやっておりますので、これはぜひ岩手医科大学に根付かせたいと思っております。
大学の中を歩いていましても、いろいろな学部の学生さんたちがこう出会うことができる、こう自由に交流できる雰囲気があるというのは、これは教育の中にもそういったプログラムがあるようですけれども、はい、意義深いことであるということなんですよね。
この多職種連携教育、確かに流行り的にいろんな大学でやってるというふうになってるんですけれども、小川理事長がこの作られたこの矢幅キャンパスコンセプトが、各学部がバラバラではなくて連携してという、そういったものでございます。それを活かせるような形でプログラムを作って、で実行すると、でそれが実は学生さんたちにも見えない形で行動変容となってきております。それもエビデンスはございますので、なおのことこういった教育を受けた学生さんたちがチーム医療の現場でいろいろ意見交換を活発に戦わせて、医療の質を上げていくという、そういったことができればいいかなと思っております。
はい、社会に出て初めて協力しましょうではなくて、学生のうちからそういう基礎があるということが大きいですね。さて、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、新年度最初の番組となります医学部長佐藤陽一先生を招きしましての命から、まとめのお話、また今後医師や医学を志す方にどうぞメッセージをお願いいたします。
はい、どんな職業であってもそれは社会にあって必要なものだと思います。ただし医学医療というのはプロとして尊敬される職でございます。まあ、言ってみれば天職というものであります。医学医療を通じて誠の人間に至るというのが本学の設立理念でございますけれども、自己検査も求められます。決して安穏な道ではございません。しかし比類のない自己達成感が得られると、そういった意味で素晴らしい転職だと思います。ぜひ若い方々、医療への道を目指していただきたいと思います。